いじめからは夢を持って逃げましょう。逃げるは恥ずかしくない最高の戦略。聖徳大学児童学部教授、長野正弘。序章。もしもいじめの影響で、あなたの大切な子供が命を絶ったとしたら。A 君というとても真面目で正義感が強く、不正を許さない子がいました。ある時、同じクラスの B 君たちが C 君をからかっているのを見て、嫌がっているからやめなよと注意しました。その頃から A って生意気だよなと B 君のグループに目をつけられるようになります。最初は C 君の代わりにからかわれる程度でしたが、次第にエスカレートして机に落書きをされたり教科書を隠されたりするようになります。ある時は学校のスポーツ大会で誰もやりたがらないマラソンの選手に無理やり指名されたこともありました。このように嫌がらせが連続して起こるようになりました。悩んだ A 君が先生に相談すると、今度はチクったなとさらに嫌がらせの度合いが増します。クラス全員での無視、 SNS への誹謗中傷、バカ、死ねなどの暴言、頭をげんこつで小突かれるなど、いつしか本格的ないじめへと発展してしまいます。こんな状況が続いたので、A 君は学校へ行くのを嫌がるようになりました。親もさすがに心配して担任に相談します。担任は何とかしますと言って、 A 君に起こっている問題の解決を約束します。数日後、いじめていた子供たちから手紙を預かって、担任が A 君の家を訪れます。みんな反省して A 君が来るのを待っているからと伝えて、 A 君に学校に来るように促します。後日、勇気を振り絞って登校した A 君を待っていたのは、 B 君をはじめとするクラスメートからの嘲笑でした。あいつ本当に来やがったぜ、バカじゃないの。その日の夜、 A 君は絶望して命を絶つ決断をしました。この話はあくまでも架空のものです。でもこれに似たような話は実際に起きています。もしも理不尽ないじめを受けて、自分の愛する子が自ら命を絶ってしまったとしたらどうでしょうか。生まれてきてくれた時の感動も、幼い頃の可愛い思い出も、小学校に入って徐々に大人の顔つきを見せてくれたあのたくましさも、すべてほんの一瞬で奪われてしまいます。いや、本人にとったら一瞬ではないのかもしれません。その決断をするまでに相当悩み苦しんだのでしょう。死ぬことしか考えられなくなるほど追い込まれていったはずです。自分の子供にそこまでの仕打ちをした人間を、あなたは心の底から許せますか。おそらく人の親であるなら、言葉にはっきり出せなくても心の中で、いじめた子供たちにも自分の子供が味わった同じ苦しみを与えてやりたいと思う人は多いでしょう。そしてそういう憎しみの感情を忘れずにずっと持ち続けるはずです。 いじめてきた側の人間もその後の人生は波乱万丈になること必至です。訴訟ごとにでもなれば被告として扱われます。いじめで人を殺したというレッテルを貼られ、肩身の狭い思いをしながら他人、いじめた相手の親から恨まれる人生を歩む恐れさえあります。少なくとも心穏やかに人生を全うすることは難しくなります。些細なことから始まったいじめが取り返しのつかない事態を引き起こしてしまう。だからこそこのことを大人たち、親や先生はきちんと理解し、子供に認識させておく必要があります。